根腸の手術より今年度の受難節の第1週目の手術となりました。すぐる2月22日の水曜日、教会歴の中ではこれは灰の水曜日と申しますが、その時から主のご復活のイースターの時に向けて、私たちは主の十字架の苦しみと痛み、そうしたことを通じて私たちに示される神の恵みを心に覚えながら過ごしてまいります。ちょうど40日間にわたるその期間を共に主の十字架を忍んで過ごすわけです。かつてのカトリック教会の信徒たちは礼拝に際して、この特に灰の水曜日のこの礼拝に際して前の年の主労の手術に用いた主労の葉を街道の入り口で燃やして、その灰を額につけて十字を刻んで、悔い改めて福音を信ずること、そして自分自身が灰や塵から生まれたこと、それを思い起こす、そうしたことを心に刻んで礼拝を捧げたと言われております。私たちも謙虚な思いを持って主のご受難とその恵みを心に覚えながら共に過ごしてまいりたいと思います。主イエスはヨルダン川で洗礼者ヨハネからの洗礼を授けられました。主が自ら上がってこられると天が開け、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと記されております。主は神の御心に基づいて地上での宣教の働きと十字架の死、復活という公の生涯を踏み出していくことになりました。物事の始めにあたり、私たちは気持ちを引き締めて新たな思いを持って事柄に当たっていこうという決意を固めてまいります。自分の働きが豊かなものとなり、神に導かれて祝福されるようにと私たちは願います。しかし主の公の生涯、公生涯の最初の部分で主が経験したのは悪魔からの誘惑を受けるという出来事でありました。福音書の記述を見ますと、この悪魔からの試みという出来事は多くの伝承のバリエーションがあることがわかります。主はおそらくご自身が経験されたその出来事を弟子たちに対して語って聞かせたものであると思われます。マルコの福音書のこの受難に関する誘惑に関する記述は非常に短くて、事柄だけが非常に簡潔に書かれているような印象です。ルカとマタイはほぼほぼ同じ形でその誘惑の出来事の内容を伝えております。マルコとマタイの福音書の言葉の記述が一致しているのは、主が聖霊によって荒野に導かれた、つまり悪魔からの試練を受けるということが神の御心であったという、その点でございます。また主は悪魔によって誘惑をされたということが第2点目、そして第3点目としては、試みを受けた40日間天使が主に仕えていたという、そのようなことが書かれてございます。 非常に注意深くこの部分を味わってみますと、マルコでは40日間全期間を主はサタンによって試みられ、天使に使えられたと書かれているのに対して、マタイとルカの福音書は天使が使えたのは40日間の断食の後に、そのような主に使える、天使が主に使えるというふうに書かれている、そのことに私たちは気づきます。少しずつ微妙に違っているということに私たちは気づかされるわけです。ここで私たちは主が受けた悪魔からの攻撃や試みが神の御心に基づくものであったという点に注目をしたいと思います。今日の御言葉の4章の1節、さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれたと書かれているわけです。自らの愛する子を試みの中に置くというのはどういうことなのか、私たちはさまざまに考えさせられます。父なる神は主イエスが悪魔のあらゆる試みに打ち勝ち、その企てをくじくことをご存知であられたわけです。つまりそのことは、信仰に導かれて世を歩む私たちに対する神からのメッセージとして受け止めなければならない事柄であると思います。主は終始一貫して神への信頼と信仰を保ち続けました。聖書の中に記されている言葉はまさしく悪魔的な働きかけや信仰の敵に対する明確な対抗の手段となっていきます。初期のキリスト者たちはここに記されている出来事とそこでの主イエスの信仰の姿を自分たちへの神からの働きかけ、メッセージとして受け止め伝承してきました。新約聖書のヘブライ信徒への手紙の2章17節以下には、主の態度や歩まれた姿勢についてこのように書かれています。主イエスは民の罪をあがなうため、償うため、すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかった。それに続いて、事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのですと記されています。4章の15節の部分では主のことを大祭司というふうにヘブライは表現していますが、この大祭司である主は私たちと同様に試練に遭われたと書かれているわけです。ちょうどそれはイザヤ書の53章にある神が指示する苦難のしもべの姿と重なり合います。彼は多くの痛みを負い病を知っていたとあるように、苦しみを経験しその痛みや困難を知り、それを乗り越えた方として聖書は主イエスを理解し、その信仰に倣うようにと私たちに示しているわけです。初期のキリスト教会の人々は申命記に記されている言葉を通じてこの伝承の言葉を聞き取りました。申命記の6章の13節には、あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい、他の神々、周辺諸国の神々の後に従ってはならないと書かれています。また申命記6章の16節には、あなたたちがマサにいた時のようにあなたたちの神主を試してはならない、さらには8章の2節以下、 あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。これらの聖句は、敬虔なユダヤ教徒であるあればイスラエルにつながるものとしての基本告白とされている申命記6章4節の言葉、有名な言葉、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。その聖句とともに自分自身が困難の中に立ち、痛みを受ける、そのことの意義というものが日ごとの祈りと聖書の朗読の中でいつもユダヤ教徒によって唱えられていた、その聖句であるわけです。神の養いを信頼し、自分が経験する苦難や試練には神の備えた意味と救いの道が準備する、そのことを人々は心に刻んだわけでした。主は40日間の断食の後に悪魔の誘惑を経験しました。これは相当厳しいことであったと想像します。そんな長い期間断食をするなんていうことはおよそ考えられないことですし、かなりきつい苦難であったということがわかります。肉体という限界や弱さを備えておられた主にとって、この肉体的な苦しみは相当なものであったと思われます。サタンの誘惑や試みは主の飢えと渇きの極み、そうした極限の状況の中でなされました。私たちもまた試練や誘惑に陥るのは、自分自身に余裕のない時や極限の状況の中に置かれている時など、通常とは違った状態にある時に、そうしたことが私たちの心の中に入り込んでくることを知っております。誘惑の中、私たちは自分自身を欺き、神の愛と恵みを見失い、神への信頼をなくしてしまいます。悪魔の誘惑とはそのような意味で、私たちの置かれている状況の中でごく当たり前のように、いつ望んでくるかもわからない、いつ望んでも不思議ではないような装いで、それぞれに襲いかかってくるような性質のものであるわけです。悪魔は飢えと渇きの中にある主イエスの弱みにつけ入って、実に巧妙に迫りました。主に対して、お前が飢えているならば、お前が神の子なら、あの石をパンに変えてみろと迫ります。現実の飢えを癒すために目に見える力を行使してみようという誘いであるとともに、神の恵みと養いを否定し、神への信仰を踏みにじる、そうした試みでありました。かつてエジプトの奴隷の状態から脱出をしたイスラエルの民は、荒野でさまざまな困難と試練に出会った、そのような出来事を私たちは思い起こします。その際、神は天からの糧であるマナですね、それで民を養い、多くの奇跡と恵みを表して人々を養って、神が常に共にあり、民が神の養いと守りのうちにある、そのようなことをお示しになりました。 困難の旅ごとに人々は神の教えと御心に背き、信仰と信頼を失いましたが、まるでそれは時計の振り子のように、神に背くことと神に従い神の身元に帰ることとを繰り返し繰り返し行って歩んでおりました。そしてその中で神が生きて働いてくださっていることを人々は実感するに至ったわけです。さまざまな出来事の背後にあって働いてくださる神の御心を見出し、そこに神への信頼と信仰を回復していきました。主は悪魔の誘惑に対して奇跡や力でそれを打ち壊し覆すことをなさらず、ただ神への信頼と従順を示して御言葉によって神を完全に信頼することにより誘惑を退けて行かれたわけです。つまり主は神に対して徹底的に従順であり続けた。それが誘惑に打ち勝つ道であったことを聖書は語っています。悪魔の次の誘惑は神の守りと支えを否定することに心を向かわせる性質のものでありました。これもまた目に見える証拠や印を示してみろという問いかけがなされます。まるで主に挑むように、もしお前が神の子ならと語りかけます。サタンの言葉は、神の子であることは奇跡を行う能力を持っているのだろうという大きな誤解の上に立っていることがわかります。なんとここでは詩篇91篇の11節以下の聖句がサタンによって引用されて語られているわけです。悪魔的な誘惑や悪意に満ちた試み、そうした勢力が時には聖書の御言葉を用いてまでも私たちにその悪辣な試みを向けるということに、私たちは背筋が寒くなってまいります。福音書の記述は、悪の力が個人や集団全体に臨んでそれを征服し支配し、あらゆる理性や熟慮に勝った制御できない強大な力となりうる、そのようなことを私たちに示しております。戦争や侵略という行為がどんな理屈や理由をつけても容認されるはずはないにもかかわらず、悪の勢いと力はいつの間にやら人の心を麻痺させ、神への信頼を失わせ、その状況を当たり前のものとしていきます。私たちは悪魔的な力によってなされるあらゆる目に見える奇跡を示し、それを求めようとする誘惑、あるいは地上的民族的な権力の行使への誘惑の姿というものを、この悪魔の誘惑の出来事を通して見せつけられる思いがいたします。主イエスはこの箇所では申命記6章の16節の聖句、あなたの神である主を試してはならない、この御言葉をもって誘惑を退けました。これは出エジプト記の17章1節以下で、イスラエルの民がマッサで主なる神を試みて、私たちをどうするつもりだ、飢えて乾いてここで死なせるつもりなのかというふうなことをつぶやきが漏れたときに、岩から水を出す奇跡を与えてくださいというふうなことを戒める言葉として書かれている、その聖書の御言葉に基づく言葉であるわけです。次にサタンは主に対して世界とその繁栄の姿とを見せて、その支配を提供いたしました。しかしそれには、もしひれ伏して私のことを拝むのであればというとんでもない条件がつけられておりました。世の勢力を支配し、 行使することが許されているサタンと、神によって定められた真の世界の主であるイエス・キリストとがここで対立していくことになります。悪魔のこの呼びかけは、今や神の御心が生きて働くこの世界と神の支配というものから完全に離反し脱却せよということの誘いの言葉であるわけです。マタイの福音書の17章の最初の部分と28章の16節の部分で、主は弟子たちと共に山の上に立たれました。この言葉の背景になっているのは、詩編の2編の8節の言葉であります。求めよ、私は国々をお前の修行とし、地の果てまでお前の領土とする、その言葉であります。神の御心と祝福が修行や領土として与えられる、そのようなことをこの聖句は示しております。それは悪魔から権威を授かったとか、世の権力のバランスを取りながら支配を実現した、そのような性質のものではありません。主はまさに神の求めに従って行動をし、神の求めを聞き取っていきました。主はご自身のために神を利用するという誘惑を完全に退けて、その命の一切、生と死を神に委ねられたわけです。弱さと限界を抱えて世を生きる私たちは、悪魔的な誘惑と試みの中に絶えず立たされ、その脅威の中にさらされていると言えるかもしれません。私たちは主の技と言葉において神の御心と出会っていきます。ここに記されている主イエスとサタンのこうしたやり取りは、私たち各自が日常の生活の中で他の人との関わりの中での出会い、あるいは経験をするさまざまな誘惑に対してどのように対処し、どう生きるべきなのか、そのことが示されていると思います。ただ私の神を拝し、神に仕える歩みを全うすることにおいて、私たちはさまざまな困難や誘惑、力関係の中での軋轢といった生きづらさや息苦しさから解放されていくことができます。主が世にあって私たちと同様に、いや私たちに先立ってサタンの誘惑を経験され、神への信頼によってそれに打ち勝った、私たちに先立つその道がここに示されております。サタンは主の神への従順さと神への信頼とによって誘惑のすべてを打ち砕かれていきました。マルコ1章の13節にも書かれているように、天使たちが主に仕えていた、その言葉をもってこの誘惑の出来事は締めくくられています。神の天使が主に仕えた、主イエスのサタンへの勝利は実に控えめに、目に見える形で圧倒的に主が勝利したというふうには書かれておりませんが、このような形で主はサタンの誘惑を退け、またそれを踏みにじったということが聖書には書かれてあります。主が示された神への従順と謙虚さは、世にあって多くの誘惑の中に立たされ、時にそのことに悩む私たちにそれを克服していく道を明らかに示しております。レントの時、私たちは主のご受難を心に忍び、謙虚な思いを持って神に従順に仕える、そのような信仰を新たにして主のお姿に習い、主の苦しみの 与えられているそのことの意味を、また恵みを心に刻みながら、ともどもに信仰の旅路をたどってまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。恵みの御神様、主イエスがサタンの誘惑に力によるのではなく、あなたの支えと恵み、養いに信頼をし、あなたの御心が必ずやご自身の道を開いていくことを信頼して、その誘惑を退けられたように、私たちもまた世にあって誘惑に打ち勝っていく道がこのような形で示されていることを御言葉を通して新たに示されました。感謝をいたします。弱く小さな私たちが世にあって誘惑に打ち勝つことの難しさを心に覚えますが、主が共にあり私たちを導き支えてくださるその恵みのゆえに、私たちは平安を与えられ、力に満ちて世を歩むことができるものとされていることを心に覚えます。神様、どうかあなたから託されている世の働きや証の技に、私たち一人一人が立っていくことができますようにお導きください。私たちが出会う多くの人々に、あなたと共にあることの、また主と共に生きることの喜びを証しし伝えることができますように、私たちの言葉や生きる姿を通してそのことを示すことができますように、どうか私たちを力づけてください。新しく始まる一週間の旅路があなたの御心にかない、あなたの御心にかなった良き技を行う時として備えられますように、一人一人をどうかそのことのために用いてください。私たちの愛する家族を守り、それぞれの家庭に主の平安と恵みを増し加えてください。どうか出会う多くの人々に真心を持って仕え、主にある誠意を持って交わりを保つことができますように、私たちを強めてください。私たちの生きる世界は今もなお多くの戦乱と苦しみと困難があふれていることを覚えます。また多くの自然災害が私たちの生きるこの世界を苦しめております。どうか私たちの生きる世界をあなたが顧み憐れんでくださって、あなたの御心が行き渡りますように、そのことのためにどうか小さな一つ一つの技を私たちが果たしていくことができますように、私たちを使わせてください。今朝ここに集うことができなかった多くの兄弟姉妹方の上にも、どうか私たちと同じ恵みと平安をそれぞれの生活の場や働きの場所にお与えください。尽くしません。これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。